おはようございます。また今年初めてお目にお目にかかる方もいらっしゃいますが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、今年はもうこれまで何度もお話ししてまいりました、今日初めてね来られた方もあるんですけども、この、ティモシー・ケラーという人が書きました人生を生き抜く神の知恵 God's Wisdom for Navigating Life というですね、この本を読まなければならない読んでいただきたい、ということで、もう素晴らしい証をねしてくださってありがとうございました。フロリダまでこれを持ってきていただけるということで、この本を毎日ね、もう今日6日ですから、少なくとも昨日の分までは皆さん読んでくださいましたかね、はい、ありがとうございました。深くうなずいてくださってありがとうございます。結構ね、一回読んだだけじゃわからないと思うんですよね、何が書いてるか。それがこの本の実は一つのなんていうかね、手法なんですね。簡単にはわからないようになってるんです。繰り返して読むっていうことによって、あ、こういうことかなとか、ああいうことかなとかっていうことを、考えるということをね、考えるきっかけを与えてくれる本なので、またご夫婦で読んでくださってる方も多いと思いますけれども、うちでもこれを読んで、ああでもないこうでもないと言っておりますけれども、この夫婦の会話の材料にもなるかなと思っておりますが、ぜひ皆さんでね、いろんな機会にシェアをしていただきたいと思います。で、今日はこの昨日までのですね、6日までの内容をもとに、お話をしていきたいと思うんですけれども、少し復習も兼ねながらね、お話をしていきたいと思いますけれども、聖書の箇所は今回は箴言の一編というか一章ですね、一章の一節から五節が元になっております。今回 のところに関してはそれほどこの聖句と強く結びついているという感じではありませんけれども、柔らかく関係しているという感じではありますが、箴言の一章一節から五節このようにあります。まずお読みいたします。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、これは知恵と諭しをわきまえ分別ある言葉を理解するため、諭しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚めるため、未熟な者に熟慮を教え若者に知識と慎重さを与えるため、これに聞き従えば賢人もなお説得力を加え聡明な人も指導力を増すであろう。この本の中心は箴言ですね。箴言が正しいのかな、箴言が正しいのかな、箴言ですかね、どちらでもいいんですけども、で、ソロモンの箴言と言われております。主な著者はおそらくソロモンであろうと思いますが、後半のあたりに行くと、別の著者の名前も出てまいりますが、ご存知のようにイスラエル王国三代目の王であるソロモンですね、世界一の知恵者であったとも言われておりますソロモンが残してくれた知恵の書物であります。そこを中心に、しかし後で出てまいりますけれども、ヨブ記とかあるいはコヘレトの言葉ですね、あるいはその他の聖書の箇所もたくさん引用されていますよね。お読みになって分かると思いますけれども、たくさんこう引用があるんですね。新約聖書もあるし旧約聖書もあるし、ぜひその引用箇所もこう引用しながらね読んでいただくとより深く理解していただけるんじゃないかと思いますが、先週じゃないわ、元旦はですね、1月1日のところからお話をしたんですけれども、その時にお話をしたのはこの聖書の知恵を学ぶためにはですね、 これをできるだけ総合的に学ばなきゃいけませんよっていうことをお話したんですね。箴言であれ、伝道者の書であれ、呼ぶ記であれ、このはい、ここからは家族の話ですよ、ここからは人間関係の話ですよ、ここからは仕事の話ですよっていうふうなタイトルがついてるわけじゃないんですね。あちらこちらこうバラバラになっているわけです。ですから普通にこう通読をしているとそのこう次々と、例えば箴言なんか次々と違うこのテーマの話になっていくので、こう一つの問題を扱うためにはこの箇所とこの箇所とこの箇所とこう一緒に読んでいくっていうようなことをしなきゃいけないんですが、私たちはそれをするのは難しいですよね。この本はそれがなされているわけですね。テーマごとに箴言をはや、あるいは他の知恵の書、あるいは聖書の箇所を集めて説明してくれておりますので、同じ主題を他の箴言や他の聖書の箇所と一緒に学ぶ必要があると、それをこの本はさせてくれているわけですね。そして、もう一つこの知恵において成長するためには実生活に適応しましょうと。だからただこの文字の上だけで学ぶだけじゃなくて、そう実際に普通の生活にで、この1週間ぐらいの話は実生活にすぐに適応するっていう話ではなかなかないんですけども、これからどんどんどんどん実用的な話になっていきますので、皆さんの生活のあらゆるさまざまな側面の中で実際に生かされていくと思うんですね。で、重要なことはこの箴言、知恵を学ぶっていうのはそんなに簡単なことじゃない、即効性はないっていうんですね。がっかりしないでください。すぐに効果は出ないと、ここにケラが言っているようにとても硬いキャンディーを味わうようなものだと。我々これすでに噛んで、皆さんどうですか、飴舐めるときどういうタイプですか。皆さんゆっくり舐めますか、それともすぐに噛んじゃってガリガリかじるタイプですか。そういう方はですね、聖書の知恵はゆっくり味わうもの、ゆっくり味わってこそその甘みが出てくるものだと言ってるんですね。ですからもちろんこう行きつ戻りつしながら、何ヶ月もかけて、あるいは1年経ってこの1年が終わった時に、ああそういうことだったのかと分かることもあるだろうし、あるいはもしかしたら何年かして、あそういえばあの時に読んだティモシー・ケラーのあそこに書いてあったなとか、ああいうことだったのかっていうことが分かることもあるかもしれません。でもそれぐらいこうゆっくり時間をかけてこの味わっていきたいと思うんですね。さて、今日はですね、この復習を少しこの1週間読まれたところの復習をしてみたいと思うんですね。これから説教の中ではそれまでの1週間で読んだところを簡単に復習します、はい、あ先生が話してくれるんだけど読まんでもいいかと思わんでくださいね。日曜日に話があるんだから、ええわと絶対に思わないでください。勉強は予習と復習が大切ですから、はい、でまず自分で読んで、また誰かと話をして、それでまた日曜日私がそこで話をするというですね、非常にくどいですね。年を取るといいことがいろいろあるんですけども、くどいことが平気になるんですね。僕はもともとくどいのが大嫌いだったんです。もう同じことを繰り返すのが一番嫌ですね。でも最近全然そうじゃないんです。くどくても全然平気になってきて、でくどいことも大切だなと思うようになって、特にこの聖書の知恵を学ぶということにおいては同じことを何度も何度も繰り返すことが、先ほどの話じゃないですけれども、よりこう知恵を深く身につけるために大切なことだろうと思うんですね。で、2日の日にはですね、この道徳的であるだけではなくというテーマなんですね。2日の日はで、このテーマはそのちょっと分かりにくいテーマではあるんですけれども、ここで言おうとしていることは何かというと、人生は決断判断の連続であると。判断しなきゃいけないことが毎日ありますよね。朝起きて寝るまでいろんなことを我々判断しているわけです。時には非常に大きな決断がありますね。人生をかけるような決断もあります。結婚であるとか仕事であるとか学校であるとか、そうかと思うと朝起きて何を食べようかとか、 テレビは何見ようかとか、そういうのもある意味こう判断してるわけですね。でその判断するためにはいろんな材料があるわけです。でその人生において非常に重要な判断の一つは、それは道徳的に正しいかどうかということですね。さらに今聖書的に正しいかって言い換えてもいいかもしれません。聖書の教えにかなっているかどうかということ、特にクリスチャンであればそれは大きな判断材料ですよね。聖書が教えていることにこれはかなっているのかどうかと。ただ聖書に全て書いてあるわけじゃないんです。先生そんなこと言っていいんですか。聖書に全て書いてあるんじゃないですか、聖書に書いてないことの方が多いです実際、でも我々は判断しなければならないんですね。時にはそれは知識が助けになりますよね。知っていることと知らないということで、判断を間違うことはあるでしょう。あるいはまた規則、決まりが判断をの基準になるということもたくさんあります。例えば車に乗るということは、これは車の規則にのっとって走らなきゃいけませんから、その規則が判断の基準になるわけですよね。でも道徳でも知識でも規則でもない、判断しなければならない事柄もたくさんあって、そこで必要になってくるのが実は知恵であると言ってるんですね。先ほど言いましたこの誰と結婚するかとか、仕事をどうするかとか、あるいは引っ越すべきかどうかとか、あるいはこの本の中では自分自身を正しく理解する、それも一種の判断なわけですよね。自分の性格上の欠点とか、そういうところも判断している。でもそれを、助けてくれるのが知恵であると、今私たちはこのマニュアルの時代に生きてます。とにかく何でもかんでもマニュアル、何かこう電化製品を買ったら、それについてますよね、取扱説明書。皆さんあれを読んで使う方ですか、全く読まない方ですか、2つに分かれますよね。最近はこのマニュアルっていうか、その取扱説明書がどんどん実は分厚くなってきてるんですね、昔に比べて。で昔なら書いてなかったようなことまで細かく書いてあります。じゃあ私たちの人生の取扱説明書はあるんでしょうか。もしあったら嬉しいですよね。全て困った時に今日はここ今日はここって言ってね、我々はそれをスマートフォンに頼って、Google に頼ってるわけですけど、でも神様は私たちにその全ての問題全ての判断を解決してくれるマニュアルを与えられなかったんですね。原則的なことは教えてくださいましたけれども、私たちがどう判断すべきかっていうことを実は私たちに委ねてらっしゃる。そのことを通して私たちの知恵が成長していくことを神様は計画してらっしゃるんだと思うんですね。何でもかんでももう答えが書いてあったらですね、はい今日はここに、はいここにこれこれこれこれって、もうそれしか頼らないから、どうなるかというと考えなくなるんですよ。でも実はですね、ちょっと話が横にそれますけれども、はっきり言って日本の教育っていうのは考えなくさせる教育なんですね。とにかく考えなくさせる、覚えさせる、とにかく覚えて覚えた通り書きなさい、正しく書きなさい、書いてある通りやりなさい。もちろんそれだけじゃありませんけれども、自分で考え出すっていうことを子どもたちに要求しないですよね。正しくこの書いてある通りのことが書けた人が高い点を取れるわけじゃないですか。で私たちの人生は書いて全ての答えが書いてある本がないわけですから、まさに一つ一つが応用問題なんですね。一つ一つが応用問題です。その応用問題のために必要なのは神の知恵なんですよね。神様は私たちの人生にさまざまな応用問題を用意しておられます。そしてその時に私たちはいろんな方法を用いて その知恵をまあひねり出していくわけですね。まあ、この今年1年のこの学びはですね、私たちにいろんな知恵を供給してくれると思うんですね。ですから皆さんの知恵袋が豊かになるんだろうと思います。それは間違いないと思うんですね。イエス様はこの知恵に満ちておられたと聖書に書いてあります。マルコ福音書6章2節に、この人はこのようなことをどこから得たのだろう、この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。人々はイエス様の知恵を本当に驚いたんですね。まあ後でもお話しますけれども、イエス・キリストという方はもちろん信仰の方でした。完全な信仰者でしたけれども、素晴らしい知恵者でしたよね。特にイエス・キリストの敵と言われる人たちに対して、律法学者とかファリサイ派と言われる人たちに対して、イエス様はどのような対抗の仕方をなさったか、何を用いられたですか。知恵を用いられたですよね。彼らは印を見せろ、力を見せろと言った。イエス様はそれに対して知恵の言葉を用いて、まあ時にはギャフンと言わせるような、グーの音も出ないようなね、そんなあのことを言われたりして、でもイエス様のなさったその知恵の技っていうのは実は誰も傷つけてないんですね。だから本当に深い知恵で、まあそれは今年もいろいろな場面で学べると思いますけれども、知恵によって私たちはいろんな問題を判断していくんだっていうことが、まあ2日の話なんですね。ちょっとあんまり1日ずつ長くやってると大変なんですけど、3日のテーマはね、訓練というテーマだったんですね。訓練で、知恵を得るためには訓練が必要ですと。これ一番我々が嫌いなやつです。訓練は嫌い、ね、練習とか訓練とか鍛えられるとかね、そういう話教会でするから教会行きたくないんだって感じ、ね、できるだけこう楽に行きたいわけですよ。こうロッキングチェアに座ってね、こうただこうボタンを押してれば全てが終わるような、そういう人生を我々生きたいわけですけども、そう願っている人に限って大変な訓練が神様から与えられたりするわけです。私たちこれ1日に元旦にもお話ししましたけども、神様は私たちが成長することを願ってらっしゃる。それは信仰において、人格において、そして知恵において成長することを願ってらっしゃるわけですが、そのためには訓練が必要だと。時には友人から痛い指摘を受けることもあるかもしれません。まあ、今回これを学びながらシェアしてくださいと、他の方と話し合ってくださいっていうのは、僕はそういう目的も持ってるんですね。これを話し合うことによって自分が気がつかないことを、まあ時には厳しいことも言われたりするかもしれませんけれども、それも大切な訓練です。それから他の人の失敗から学ぶことも訓練です。ティモシー・ケラーの質問の中によく出てくるんですね。こういう失敗した人を見たことがありますかとか、それも大切なこと。それから神様からの訓練もありますよと。まあこれは時に試練ということもあるかもしれません。そこまで厳しくないかもしれませんが、神様はいろんな形で私たちに訓練を与えてくださっているわけですね。でもこの3日の話の中に、興味深い引用がありまして、マルセル・プルストというフランスの小説家なんですかね、この失われた時を求めてっていう、まあ、大変有名な小説を書いた人ですけれども、彼の言葉の引用として、知恵とは誰も私たちの代わりに行くことができない、誰も私たちをそこから救い出すこともできない、あれの通る旅をやり終えた時にのみ見つけることができると言ってます。まあ、要するに自分で体験するしかないって言ってですね、自分で苦労して自分で、まあ、荒野を行くようなね、困難な道を旅して初めて、見つけるものなんだよと。で、私たちの人生は当たり前のことですけど、私たちだけのものですし、他の人が生きることはできません。 あるいは他の人の人生を借りてくることもできない。家族であっても夫婦であっても兄弟であっても親友であっても、それぞれの人生はそれぞれの人生です。当たり前ですけども、誰を責めることもできません。その困難な人生の中を通して、私たちはそれぞれが自分の知恵を手に入れるんですね。結局このさまざまなその知恵の話が今から出てきますけれども、手に入れるのは私たち自身です。そして私たちの人生のために必要な知恵を手に入れるんですね。ちょっと余談ですけども、この本にはこのマルセル・プルーストのような引用がねたくさん出てくるんです。で、まあ、気づかれたと思いますけど、引用の箇所はには数字が打ってあります。これは引用箇所の引用、どこから引用されたかっていうところを書いた脚注があるんです。で、脚注の番号なんですね。ただこの脚注はですね、さすがに面倒くさくて日本語に訳してません。訳せよって言われるかもしれないんですけど、訳してもいいっていう方は訳してください。でこの脚注は、ただ英語版の脚注は私は持ってますので、欲しい方は差し上げます。もうすでにリクエストが一件あったので、今日プリントアウトしてますけども、英語版の脚注がありますから、これはどういう本から引用したのか。でこのティモシー・ケラーという人はですね、これはロペズさんの情報なんですけど、一回読んだ本は全て頭に入ってるそうです。そして自由に引用できるそうです。そうじゃないとね、こんな本絶対書けないです。あれどこにあったかいのみたいな人はですね、書けないんですよ。しかもですね、彼が引用している本はいわゆる、まあ、特にそのヨーロッパ西洋におけるその宝と言われるような、この、まあ、プルーストの失われた時を求めてもそうですけれども、有名な本とか、あるいは仲介であるとか神学書であるとか、もうすごい本ばかりなんですね。それをこう彼は自由自在に引用してるんですね。ただ引用文がね難しいんですよ。すごく難しい。まあそれは別の話ですが、で4日の日はですね、識別というタイトルだったんですけども、ちょっとまあ難しい言葉ですが、まあ、これはいわゆる洞察力っていうことなんですね。見抜く力です。要するに見抜く力。我々はその、例えばこの人はどういう人だろうかとか、あるいはこの出来事にはどういう意味があるだろうかということを、実際に見えているもののその奥に何があるかということを見抜かなければならないことがたくさんありますよね。常にそういうことが求められている。で、知恵っていうのはまさにその見抜く力のことなんですね。で、何でもかんでも良いか悪いかっていうようなその判断の仕方をしているようでは知恵はありませんと。まあそういう方は残念ながらいらっしゃるんですね。まあ、これはいいか悪いか、丸か×か、白か黒か、すぐにこう分けてしまう。でもその白か黒かの間にはいろんな白もあるし、いろんな黒もあるし、まあグレーもあるし、そういうその良いか悪いかだけではなくて、より良いこと、良いこと、最良なこと、いろんなその側面というか度合いというか、いろんな可能性を見抜いていくということが知恵なわけですね。立法主義でも相対主義でもないというのはどういうことかというと、立法主義っていうのはさっきも言いましたけども、いわゆる立法主義者がそうであって、立法学者がそうであったように、これはいいことだ、これは間違っていることだと、全てこう反この分けてしまう。相対主義っていうのは、いやいや全てのことは相対的なんだから白黒つきませんよっていう考え方、これも間違ってますね。正しいこと、間違っていることは確かに聖書の中に基準があるわけです。ただ全てのことが白黒はつかない、その間もある、そのどちらかでもないということですね。何でもかんでも白黒つけるんでもないし、何でもかんでもグレーにはしない、その両方は間違ってる、その両方にならないようにっていう祈りがこの日の4日の最後に出てくるんですけども、でここに引用されているのがフィリピ書の1章9節で、 知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられますようにって、これパウロの言葉なんですね。パウロがそういうことを言ってるんです。知る力と見抜く力を身につけて、本当に重要なことを見分けられますようにって、パウロの祈りなんです。まさにパウロがそういう知恵を私たちに身につけてほしいとここで祈っているわけなんですね。で、それはイエス・キリストの愛によるんだと。これはこのケラーの本文ですけれども、キリストの愛が私たちの自己没頭型のエゴを癒し、周りの人たちに目を向けて敏感にさせてくれると書いてあります。キリストの愛によって私たちはどちらかというと、やっぱり自分の世界に没頭してしまうとか、自分の判断とか考え方にのめり込んでしまう。でもキリストに愛されているということによって、心を開いてより広い視野で人を見ることができる。そういうことができるんですよと。だからキリストの愛によって私たちの洞察力も豊かになっていくっていうことを言っているわけです。で、5日の日はね、判断、あれはまあ決断なんですけども、これは洞察してその見抜いているだけでは不十分だと、ね、それを今度は実際に生活に生かしていく、具体的に何か行っていくということが大切ですよということがこの5日の話でありまして、まあ、もっと分かりやすく言うと、その目標を掲げたら、その目標を達成するために具体的にどうすべきかということを考えなきゃいけない。それも知恵だと。実際的なステップが分からなければ意味がないということですね。具体的に何をすべきか、どのようにすべきか、いつやるべきか、それを考えていくことも知恵ですよと。で、この日ケラーが言っている指摘の中で、私は非常に耳が痛かったのはですね、結果を見通す力が必要ですって言うんですね。結果を見通す。私はね、ここを読んでね、本当に、あ、俺に欠けてるな、これだなと思ったですね。私はこう何でも結構思いつく方なんです、はい。まあ、これを訳そうと思ったのは思いつきなんですね。ただそれがどれだけ大変かっていうことまで見抜かなかったんです、ね。だから去年の秋は本当に大変だった。まあ結局それは良かったんですけども、こういうことをやればどうなるのかっていうですね、そこをその結果を十分に考えないで動き出してしまうという自分に欠点があるなということは、改めて思いました。で、ここで引用されているのは箴言の 22-3 ですけれども、思慮深い人は災難が来ると見れば身を隠す、浅はかな者は通り抜けようとして痛い目に遭う。分かります？浅はかなものは通り抜けようとして痛い目に遭う、ね、あ、これは大丈夫だと思って行っちゃうんですね。そこでドーンとぶつかって痛い目に遭うと。ちゃんと見通してないから、ね、慎重な人はここは通れるかな、大丈夫かな、このサイズはうちの車通れるかな、ね、あ、ダメだと思ったら行かない。慎重じゃない人はそのまま行ってガリガリガリって行くっていう、そういうことですね。人生において結果を見通す力も知恵だって言うんですね。そして今日ですね、6日のところですけど、まだ読んでない方もあるかもしれませんが、今日のテーマ習得ということなんですね。実はここはその知恵の話をずっとしてきたんですけども、実は知識も大切だって話なんです。知恵のない知識は無意味です。確かにね、知恵のない知識は無意味なんです、ね、スマートフォンを私たちは持ってますけども、ね、これをどう使うか、正しく使う知恵がないと、結局スマートフォンに使われてしまったり支配されてしまったり、スマホだけで一日終わってしまったりするわけですね、ここに知恵が必要なわけです。でもじゃあ知識のない知恵はどうかというと、それもないんですね。箴言は賢者になろうとする者に知識を習得することも必要であると勧めています。知識も必要です。人間の性質や人間関係の仕組み、苦難や死、そして神ご自身の特性をも理解する必要があると言ってますね。で、この 人間の性質や人間関係の仕組み、苦難や死、神ご自身の特性についてもこの本は教えてくれています。ちゃんと知識も与えてくれますから安心してください。どうやって手に入れたらいいかなと思わなくてもちゃんと後でケラはその辺を教えてくれてます。でも一番大切な知識は何かというと、もちろん聖書なんですね。ケラ本文の中でイエスでさえご自身のすべての行動を聖書に基づいてなされたじゃないかと言ってるんですね。イエス様は常に自分の行動を聖書の御言葉を用いてコントロールしておられた。あの十字架の上で最後に語られた言葉でさえ聖書の言葉だった。聖書の言葉がまずあって、聖書の知識があって他の知識がついてくるならいいですけども、散々いろんなことがあって、あ、聖書もあったなっていうのは困るんですね。聖書が付け足しじゃダメですから、聖書が柱じゃなきゃいけませんけれども、そういう知識を習得することも大切ですというのが、まあ、今日の話なんですね。ということで、まあ、今日、まあ、最後にまとめておきたいと思いますけれども、この昨日、まあ、これ昨日じゃないです、元旦もお話ししたんですけれども、まあ、私たちはクリスチャンとして信仰の大切さということを常にさまざまな場面において教えられ強調され、私たちもそう思っていることなんです。ただですね、聖書を読んでいくと実は信仰だけでうまくいってる人はいないんです。必ず知恵が伴っている。ちょっと意外なぐらいです。ごくごく一例を挙げるとここに書いてますけども、例えばモーセ、まあ、信仰の人ですよね。でも彼がその出エジプトをして、荒野でぐるぐる回ってる時に、人々のこのクレーム対応をしてたんですね、今の言い方すると。で、彼一人でやってたもんですから一日中それやってた。朝から晩までずらーっと長蛇の列で、モーセさんをうちの息子は何も言うこと聞かないんです、モーセさん、うちの嫁がご飯作ってくれないんですとか、モーセさん、うちの姑と嫁が仲悪いんですとか、そのためにモーセがあせいこうせいって言ってね。でそれを見てたモーセの奥さんのお父さん、シュートのエトロという人がですね、お前何やっとるんかと、お前一人でやったらダメじゃないかって言ってですね、民のリーダーを立てなさいって言って立てさせたんですね。その結果としてモーセもだいぶ楽になっていくわけです。信仰の人モーセですが、彼にこの部分が欠けてたんですね。またダビデはゴリアト、巨人ゴリアテを倒しました、ね、信仰によってやっつけたと思ってるじゃないですか。でもですね、考えてみてください。年端もいかない少年がフル装備の巨人を相手に戦うやり方として、石投げ以上のやり方はないんですよ。あれは知恵なんですよ。ダビデは信仰の人なんですけども、常に知恵の人なんですね。特に彼の知恵が優れていたのは人々の心をつかむやり方ですね。だからこそ彼は愛される王となっていくわけです。ギデオンね、ちょっと時間的に順序逆になりますけど、ギデオンはものすごい臆病な人だったんですけども、でも彼がミディアンの大軍を倒すために神様が与えた方法は何かというと夜襲だったんですよね。壺の中に松明を隠して一斉にその壺を割って、夜襲をかける。そうするとミディアン人が慌てて同士討ちをした。これも知恵なんですよね。そしてさっきも言いましたけども、イエス様ご自身が知恵を使われている。信仰によって死人をよみがえらました、市民をよみがえらせた方ですが、知恵によって敵たちを、まあ、ギャフンと言わせるわけですね。難問と言われた問題に対しても知恵を用いて答えていかれている。信仰と知恵というのはセットなんです。でも信仰がなければ進むことはできないんですね。だからある意味で信仰はね、エンジンです。クリスチャンにとってのエンジンは信仰なんです。信仰がなかったら前には進まないんです。だけども知恵はね、ハンドルなんです。ハンドルのない 車怖いでしょう、ね、だから信仰が強いけれども知恵がないと間違った方向に行くんですね。でこれはこのケラーの2日目の質問の中にこういう質問があるんですね。道徳的で良い人であるのにとても愚かな人を見たことがありますかっていう、ちょっとなんか分かりにくい質問です。これは要するにですね、信仰的だけどもやってることはめちゃくちゃな人がいるでしょっていう話なんですね。信仰信仰でいくとですね、とにかく結局は自分のやりたいことをやるだけなんですね。本当にそれは神様を信じているのか自分を信じているのかわからないんです。それを判断していくのが知恵なんですね。これは本当に神様が求めてらっしゃることなのか、神様を喜ばせることなのか、どうすることが正しいのかっていうことを選んでいく、その方向に向かっていくのが知恵なんですね。信仰と知恵は一体なんです。で今日読んだそのちょっと話が前後しますけれども、箴言の一章の冒頭のところにですね、そのちょっと一度読んだら分かりにくかったかもしれませんけれども、知恵はどうしてくれるかっていうことが書いてあったんですね。でここでその冒頭のところ言ってるのは何かというと、知恵はグレードアップするって言ってるんです。人間をグレードアップしてくれると、レベルアップ、今の言い方で言うとバージョンアップですかね、バージョンアップしてくれると。未熟なものには熟慮を与える、未熟なものは、ね、より成熟していく。若者は知識と慎重さが与えられると。若者には知識が欠けているし慎重さがない、それが知恵によって与えられる。また賢人、もともと賢い人がいると、その人には説得力が与えられるって言うんですね。ただ賢いだけではなくて、その人がさらに多くの人を説得していく、その力が知恵によって与えられる。また聡明な人がいますよ、もともと賢い人がいるんですよと、でもその人も知恵によって指導力が与えられるって言うんですね。だ知恵っていうのはもう私は十分ですということはないわけです。未熟な人はより成熟していく、若者も知恵と慎重さが与えられる、ね、賢い人は人々を説得する力が与えられ、またもともと聡明な人は指導する力が与えられている。これが知恵の効果だと言ってるんです。ですから皆さんなりにこの知恵を得ることによってグレードアップしていく、この1年は皆さんのグレードアップ、バージョンアップの年で、あると思いますよ、はい、頑張ってついてきてください。これはなかなか大変だなと思われるかもしれませんが、全部のことがね、こう読んでいて完全に分かるということがなかったとしても、例えば一つのフレーズであるとか言葉であるとかね、こう皆さんの心の中に残っていくようなこともたくさんあると思いますし、それがこういずれ一つにこうまとまっていくんじゃないかなと思います。でこの本は最後に祈りの言葉があるんですよね。祈りの言葉が、はあ、こんな祈りもあるんかと思って読んでくださったらいいと思います、ね、私たちの祈りって大体ですね、ああ神様今日も一日守られますようにとか、あれをください、これをください、あしてください、こうしてくださいってわけですね。どうかどうかって言ってるわけですけども、そんな祈りは全くないですからね。こんな祈りがあったのかみたいな、そういう意味では祈りの生活も豊かになると思います。あ、こういう祈りもあるんだなということをね、学んでいただきたいと思うんですけども、で今週あった祈りの言葉をね、いくつかここに選んでこれを読んで最後に終わりたいと思いますけども、2日の祈りの中には、知恵を高めるために必要なものを私の人生にもたらしてください、知恵を高めるだけ、知恵をくださいと言ってるんじゃないです。皆さんここがね、違うところですよ。知恵を高めるだけに必要なものを私の人生にもたらしてください、そしてそれを与えてくださったのはあなたであることを思い出させてください。すぐに私たちは、ああ自分は結構やるなみたいに思っちゃうので、ね、高ぶりはないために、これは神様が与えてくださったものだ、そうでしょ、ね、もうおぎゃーと思われて灰になるまで全部神様が与えてくださってるんですから、その一つ一つの中に 神様の技を私たちが見出せるかどうか、そこにかかってるわけです。4日の祈りの中には、賢い心を得るのに必要な謙虚さと洞察力をお与えください、ね、賢い心を与えてくださいと言ってないんです。賢い心を得るのに必要な謙虚さと洞察力を与えてください。謙虚であるということね、この後も何度も出てまいります。この謙虚であるというのはどういうことかっていうんですね。それもとてもいい学びになると思います。そして5日の祈りの中に、必要なことを全てなさってください、たとえ失望し落胆するようなことがあっても私の人生にもたらしてください。知恵を得るためにということですね。知恵を得るために必要なことをなさってください。そのことを通して失望落胆する、がっかりすることもあるでしょう。でもがっかりすることを通して知恵を得ることもあるわけですね。うまくいくことばかりではない、いやむしろ失敗を通しての方が知恵を得ることは多いかもしれませんね。そのような年となりますように。天のお父様、与えられました2019年、本当に感謝をいたします。あなたが私たち一人一人の人生の旅路の中に新しい、喜びを、新しい宝をもたらそうとしてくださっていることをありがとうございます。神様のなさることを私たち一つ一つ味わいながら、数えながら、またそこからあなたからの知恵を、この世の与えることのできない偉大なる、そして変わることのない知恵をたくさん手に入れることができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。では今日はですね、今年最初の日曜日の礼拝ということでもありますが、第一日曜日でもありますので、皆さんと共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。まず、イザヤ書53章4節から6節をお読みいたします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かって、方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。天のお父様、私たちがこうして生かされ、またあなたの恵みに良くしておりますのは、ひとえに御子イエスキリストが神の子羊となって、私たちの代わりにほふられたゆえであります。あなたは口を開くことなく一切の反論を封印して、私たちの罪とがを背負ってくださいました。そのことによって私たちの罪は清められましたし、また神が私たちをどれほど愛しておられるかということを知ることができてありがとうございます。2009年最初の礼拝において、私たち共に主の御体を、またその流された血潮を味わいます。この十字架によって、その犠牲によって、その痛みによって私たちは今あり、また生かされているのだということを片時も忘れることのない年とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。